ご理解第60節おかげは受け得受けがち。先生がまずおかげを受けてみせねばならぬ。まずは徳を受けることが先決で、徳を受けた者には勝てません。受け得のおかげをいただくために、神様をむしるようなことをせず、信者をむしるようなことをせず、自分自身をむしる気で信心してゆけば徳が受けられる。おかげは押しやり、修行は受け身。魚釣る人、見ている人。天地は限りなく与えようとなさる。受ける方に姿勢がいる。見ているだけでは受けられぬ。天地は限りなく与えようとされると。それを見ているだけでは受けられぬと。その神様が与えようとしてくださるものを受け止めるだけの受け物作りということを言われますね。例えば、何と言いましょうか、あれはお酒屋さんですか。今はもう瓶とか紙パックとかそういう容器に入って売られていますから、ただその何と言いますかね、お店に行って買って帰ればよいということですけれども、その昔、まあ江戸時代というような昔になりましょうかね、にはその容器に入れられて売っていることはなかったと。ですからこちらが入れ物を持っていかなければならないわけですね。そしてこちらが入れ物を持っていって、まあ酒瓶なら酒瓶というのでしょうか、そしてお店で測って入れてくれる。ですからそのものを、例えば酒なら酒、まあお醤油などもそうだったのでしょうかね、そういうものを買おうとすれば、まずそれが入る受け物、入れ物を用意しなければならない。それこそ五合のマスには五合のものしか入らない。五合瓶のを持っていけば五合しか買えないわけです。一生入る瓶というのでしょうか、亀というのでしょうかね、一生入るお酒の瓶のようなものを持っていけば一生変えるわけです。しかもその底が破れておったりしていた、ひびが入っていたのでは、帰り際にそれこそ一生買ったつもりが五合になっていた、減ってしまうということにもなりかねないわけです。いわば受ける方、私どもにやはり受けるだけの、なんて言いますかね、受け物の、何というのでしょうかね、どう表現するのでしょうか、資質というのでしょうかね、その受け心というのでしょうかね、それを受けるだけの心構えとでも言うのでしょうかね、信心においてはそういうものがいるというわけです。いわゆる受け物なしには、神様がせっかく渡してくださろうとするものでも受けることができない。またこちらがその受け物を持っていかなければ神様が渡してもくださらないというわけです。五合入りのお酒のあれは何ですかね、酒瓶とでもいいのでしょうか、それを持っていって一生のお酒をくださいと言ってもそれはいただけないわけですね。一生のお酒をいただきたいなら、買いたいなら、やはり一生瓶を持っていかなければ売ってくれない。神様もやはり私どもにそれ相応のおかげならおかげ、お得ならお得をいただけるだけの器ですかね、器ができていないならば授けようがないというわけです。そこで神様が私どもに願われるもの、その神様が願われるもの の、うん、一つというのでしょうか。神様が人間氏子に願われるもの、その第一は人の助かりだと。神様の願いの第一は人が助かるということだということであるわけですね。ですから神様の願いの第一は人が助かること、そういう神様のお心がまず分からなければなりませんね。神様が私どもに何を授けようとしてくださっているのかと、そのことが分からないで、例えばお酒屋さんに買い物を行くのに、まあ何と言いましょうかね、ざると言いましょうかね、ざるを持ってお酒屋さんに買い物に行ってももらえないわけですね。ざるだとですからじゃんじゃん持ってしまいますからね。そのなるほど、お酒屋さんに買い物に行くなら瓶か何かを持っていかなければならない。これがもしお米屋さんであるならば、ザルを持って行ってもそこに午後なら午後、一生なら一生のお米を売ってくださる、くださる、授けてくださるわけですね。ですから神様が私どもに何を授けようとしておられるのか、お米を授けようとしておられるところに、例えば口の細い瓶を持って行ってもなかなか入れるのに時間がかかる、まあなかなか入れにくい、そしてそのお酒を授けようとしておられる、そこに私どもがザルを持って行ったのではいただけないことになりますね。ザルではだだ漏れがしてしまう。だからその神様が今日はお酒をやろうとしておられるならば、そこにザルを持って行ってもそれじゃ持ってしまうからやれないと、酒瓶を持ってきなさいということになるわけですね。神様がお米を授けようとしておられるならば、そのお米を入れる、まあこれはザルでもいいでしょうね、酒瓶を持って、口の細い酒瓶を持って行ってもなかなか入らない、それでは困るというわけです。その神様が私どもに授けようとしておられる、それが何なのか、神様のお心が分からなければならないということなのですね。師匠が天土の心知りたし、道あらば示せ天土、おのが心にと、神様が今私に何を授けようとしておられるのか、どういう心を作れと願っておられるのかという、その神様の思いが分かる、分からせてくださいという信心がまずなさねばならないということが分かりますね。神様の願いに沿った信心をさせていただかねばならないということなのです。ですからその神様が願いとされておられるところ、神様の願いを分かろうとする、分からせてくださいという信心がまずできて、そこに初めてこちらの器というものも、そのためにはどういう器を持っていったらよいのか、どういう器を作ったらよいのかということがだんだん分かるようになるわけですね。ここ昨日今日と教えていただきます、心に感じさせていただきますことが、その神様の願いとされるところ、いよいよもって神様は何を私どもに願っておられるのか、もちろんそれが神様が 人間氏子の助かりをまず第一に願っておられるということですから、それがもっとまあいよいよまあ高度なものになるというのでしょうかね、もっと推し進められるというのでしょうか。そうなればいよいよいわば神様のもっと深い心が分かろうということになれば、その神様の心を求めるところに神様の願い、それは人が助かること、そしてその人が助かることというそこにはさらに人を助けることができるような氏子を育てようと神様がまあ考えておられるというのか、心に願っておられるというのかであることがわかりますね。神様の願いは人の心が育つことだ。その人の心が育つということは、その人が心が育つ、その心が育つことによって他の人、他の人を助けることができる。もちろんその人自らが助かるということがあるわけですけれども、それはもちろんそこにありますが、さらにそこから、そこでその人がただ助かりさえすればよいとそこで止まるのではない。その人がそこで助かった、その助かった心を持って他の人、いわば隣の人でも友達でも他の人、その人以外の人を助けることができるような人を育てようとしておられるのだということになります。その人一人を育てることによって、その人が助かるばかりではない、その人の周囲の人たちをも助かるような、人の助かりに寄与できるような人を作ろう、育て上げようとしておられるのが神様のより本当のもう一つ先の願いだということなのですね。ですから神様が私に願われること、それはもちろん私が助かるということを願っておられると同時に、またそれ以上に神様がご期待をかけておられることは、私がその人を助けることができるような人に育つということを神様より本当のこととして願っておられる、そのことのための今だということになるのですね。そしてそこに神様が願われる心というのが、まず私がそういう神様のお働き、人を助けることができるような人になるようにと願ってさまざまな事柄を差し向けられる、それを受ける、私どもの受け物をまず作らなければならない、これが泥の心ですね。天地日月の心の地の心、獅子王が解かれるその泥の心、受ける心、受け物作りがまず第一になされねばならないというところにつながるわけです。そしてその受け物を作ることによって神様が私に願われるその願いが成就していく、私どもの心が育っていく、育つことを自らの願いとして育てようとする、そしてそこに何が生まれてくるか、できるかというと、これは他人様を助ける、他人様の助かりを願うような、それこそ与えて与えてやまぬ麗しの心、人様の助かりを願うような心が私どもの中に 育ってこなければならない。また育つことを神様が願っておられる。そこに私が自身が助かるばかりではない、その助かりを持って世の人、他のまだその助かりを知らぬ人の身の上に神様の助ける働きをも表そうとする。神様の助かりをもそこに表してくださる。そういう心が育つことを願いとしておられる。いわばまさに私どもの中に今度は天の心が育つことを神様が願っておられるということになりますね。そしてその天の心を育てようとなさる、そういう働きがあるわけです。その天の心がいよいよできてきたところに、その人が人を助ける働きをすることができるようになる。いわば神様が人を助けることができる人を育てようとしておられる、そのことが天の心を育てようとしておられることになるわけです。しかもそのことは、それらのことがたった一回ポッキーではない。一回だけ泥の心になればよい、一回だけ黙って納めればよい、一回だけ人を助ければよいということではないわけです。それが四六時中なされるような、しかも天地のお天道様やお月様の向こうのように、今日はもうちょっときついから今日は人助けはやめておこう、ちょっと飲みすぎたから食べすぎたから今日は人助けは休もうというようなことではならないわけですね。そこに貫くという心がいる。人を助けるなら人を助けることに貫く。信心信望ということもそこにはありましょうね。いわゆる日月の心、執念を持って貫く。人が助かることのために執念を持って精進させていただくというような心がそこに育ってこなければならない。いわば神様が人間氏子に求められる心、育てようとしておられる心が地の心であり天の心であり、そしてそれらを実意丁寧な神信心と言われる、その実意丁寧神信心、その実意丁寧な心が育つということ、日月の心が育つということ、この天の心、地の心、日月の心を私どもに育てようとしておられる、育つことを願っておられるという神様だということになりますね。それは取りも直さず、その人自身が助かるということですけれども、神様の願いとされることは、その人が他人様が助かられることのため、人を助けるための人を育てようというのが神様の、まあもう一つ先の願いだということなのです。そういう神様のお心を分からせていただいて、そういう神様のお心を知ることが大切ですね。その神様のより深いお心が分かって初めて、それならばその成り行きをいただいていこう、それならばいよいよ天の心を育てよう、日月の心を育てようという意欲も湧いてくるのではないでしょうかね。神様のお心が分かるところに、感じさせていただくところに、いよいよ、まあある意味誠の信心へ熱が入る ということにもなりましょうね。その神様のお心がわからないから、まあ三日坊主ではあったり、なんと言いましょうかね、なかなか本当の精進ができない、受けることができない、与えることができないということになってしまいますね。ですから、どうでも神様のお心がわかるような、その神様のお心に沿い奉ろうという心が育つような信心をさせていただかねばなりませんね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。